君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
建物の地震対策、耐震化に免震化、住宅の広告でもよく目にする言葉です。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は耐震免震制震のテクノロジーのお話。義歌大建築都市システム学系斉藤大樹先生の研究室を訪ねます。
僕らよく耐震構造とかね、耐震っていう言葉はよく使うんですけれど、免震っていうのをよく聞きますよね。
はいはい。
制震っていうのもあるんですね。
そうですね。免震も制震も、まあ、比較的新しい技術で、
はい、
最初の頃は、まあ、新しすぎてというのかな、
うん、
あまり信じられていなかった、技術だったんですが。
耐震とは全く別のものなんですか。
まあ、耐震が読んで字のごとく振動に耐える、要するに建物をがっちり作って、
はい、
硬くする技術だとすると、免震というのは揺れが建物に伝わらないように、まあ、切り離す、地面と切り離すっていう技術です。これはアイデアとしてはすごく古くからあるんですが、
はい、
実際に本当に地面と切り離す建物なんて普通の人はそんなに大丈夫だろうかとか、建物がずれてしまわないだろうかとか、そういう心配をしていたんですね。
じゃあ全然また違う発想での構造なんですね。じゃあちょっと順番に伺っていきたいんですけど、まずいわゆる耐震構造っていうのはどういう発想のものになるんですか。
まあ、皆さんが多分住んでらっしゃる建物っていうのは耐震構造だと思うんですが、
はい、
まあ、地震に対して揺れた時に建物が、要するにその力に対して抵抗できるように、まずがっちり作るということですね。
がっちり作ると
木造だったら金具でしっかりこう、
柱と柱のところ、
そうそう、
はい、
地面ともしっかりつなげて、固定しておくと。
それが、まあ、いわゆる耐震構造というものになるわけなんですね。これ一般的ですよね。
もう日本の構造は古くから耐震構造が基本になってます。
はあ、
はい。関東大震災というのが日本にとってやっぱり大きな出来事で、その後地震に対してどう建物を強くするかという法律ができました。その基本になったのは耐震構造。
じゃあ関東大震災以来の技術として耐震構造の歴史があるわけですね。
90年の歴史があるということですね。
でもやっぱり日々こう進化をしている。
ですから、まあ、地震が起きるたびに新しい問題が明らかになっていく。まあ、そういう意味ではまだ研究することはたくさん残っているわけなので、まあ、私も耐震構造はまだ研究してますし、ただ、まあ、確かに昔のよりも今の建物はどんどん性能が良くなっています。
それが、まあ、耐震構造ということですね。免震構造っていうのは、
まあ、先ほど言ったように地面と建物を切り離す構造で、まあ、なんていうんですかね、斬新なアイデアだとは思うんですが、本当に大丈夫かどうかっていうのは実はよく分かっていなくて、研究所で試験的に作ったり、していたものが阪神淡路大震災の時に全く無被害だったんですね。
免震構造の建物、
そうです、神戸に2棟免震構造があって、全く無被害だったので、あ、この技術は本当に使えるんだということが認められて、その後ですね、免震構造というのが普及が進んだのは。
先ほどから地面と切り離す構造っていうのですけれども、地面と切り離すっていうことは宙に浮いている建物っていうことですか。
もちろん完全に宙に浮かすっていうのは、まあどうでしょう、浮かばせるっていうのは大変なことですし、まあ、実際はそんなことはしなくて、地面との間に柔らかいゴムの、まあ、アイソレーターと我々呼んでますが、それで支えます。そうすると激しい揺れが そのゴムの部分で吸収されて、はい、上の建物に伝わらないという仕組みになってるんですね。
建物と地面の間にゴムが、
そうですね、ゴムを入れたり、うん、あるいはツルツルの台の上で滑らせたり、うん、転がしたり、はい、まあ、いろんな方法がありますが、うん、全く完全に宙に浮いてるわけではなくて、はい、ただその間に、まあ、アイソレーターという特殊な部材が入ってます。
でもゴムの上だったりツルツルの土台の上に建物が乗ってると地震じゃなくてもなんか揺れそうですよね。
そうなんです。 ですから、まあ、風が来た時にですね揺れるという心配当然あるので、はい、風に対しては動かないように、うん、でも地震が来たら動くようにっていうそういう
都合のいいことがね。
ですから、まあ、風が来ることは天気予報を見ればあ台風が来てるなって分かるので、そういう時はロックしておいて、要するにこのアイソレーターというのが動かないようにしておいて台風が去った後に外すと。
あ、
それを人力でやる場合もあれば、うん、ある特別な装置で自動的にロックしたり外したりっていうのをやったり、はい、そういう仕組みはすでに適用されてます。
そんなそよ風ぐらいでは動かないわけですね、やっぱり。
あ、それはそうですね、
うん、はい、ただ台風ですとかそういう強風の時には動く可能性があるので、はいはい、そういう時にはロックがかけられるようにはなってる。
そうですね、はい、
ですね、で普段はそれを外しておけばいざ地震が来た時にはまるで宙に浮いているかのように影響を受けない。
まあ、全く動かないわけではないんですから、うん、まあ、そこをねちょっと免震だと全く動かないと思っちゃう人がいるんですけど、実はゆっくり動くんですね。ゆっくり動くので、はい、中にいる人は転んだりですね物が倒れたりしない程度のゆっくりした動きがあるということですね、うん、
よくナマズ号とか寄進車で揺れを体験すると、はいはい、ものすごい揺さぶりがガガガガガガってくるじゃないですか、うん、あれがもしゆったりだったら同じ揺れ幅でもそんなに影響はきっとないでしょうからね。
そうですね、
ゆっくりになるっていうのは大事なことなんでしょうね。でもなんかゴムとかだとあんまり大きい高層ビルとか乗せられなさそうですね。
いや、ですね、うん、そんなことはなくてですね、結構大きい建物も免震になってますね、はい、うん、もちろん背が高くなって細長いと転倒するという心配があります、
うんうん、
しかしですね免震装置っていうのは2メーターの直径とかですねどんどん大きいものができてきているので、はい、うん、重たい建物を支える、能力はあるんですね。
2メーターの直径っていうとビル全体が一つのゴムの上に乗ってるんではなくて、例えばその2メーターの直径とかそういう
柱の真下に置いて、要するに建物の重さっていうのはそういう柱を伝わってこう下の階に伝わっていきますから、
柱の下だけにそのゴムを、
まあ、普通はそうですね、柱の下にそのゴムを置くと、
うん、
はい、
置いてまるで宙に浮いてるかのような状態にすると、
うん、まあそうですね、
いいものなんですね、はい、そういったものが免震構造というものなんですね、はいはい、精神構造というのは、
精神構造はですね、はい、まあ精神の心は揺れるって書くんですね。免震の心は地震の心でしたが、
はい、
精神っていうのはもっとこう風揺れも含めて建物の揺れ自体を減らす、 その時には、まあ、地面と切り離すわけではなくて、
はい、
建物自身の揺れを抑えるような装置を建物の中に置く、うん、まあ、例えばですね、皆さんよく知ってる東京スカイツリーなんかはですね、はい、風で揺れることが心配されてるんですが、
はい、
実は一番てっぺんには重りがついていて、ちょうどスカイツリーが動く方向と逆方向に重りを動かすことで、うん、風の揺れを減らすようになってる。
風が吹くと中の重りが風のエネルギーとは逆に揺れるわけですか。そうですね、はいはい、それはコンピューターかなんかで計算して今あっちから来てるからこっちに降らすんだみたいな、そういう感じなんですか。機械的にそういう仕組みになってる。
そうですね、振動の性質として、はい、こう2つ重ねにしておいて、
うん、
下と上が同じこう揺れの性質を持ってると、
はい、
逆方向に動くっていう性質が出てくるんですね。
へえ、あ、じゃあ
これはコンピューターで制御しなくても、うん、黙っていてもそういう効果があります。
へえ、じゃあその力を利用して、はい、わざと重りを動かして。
そうですね、
でも東京スカイツリーが受けるエネルギーを吸収する逆方向の揺れっていうと重りも相当重たいものが 入りそうですね。
いやそんなことはないですね。あ、まあ重たいですよもちろん。20トンとか30トンとかそれくらいだと思いますが、うん、建物全体の重さに比べたらもう 1% 以下じゃないでしょうか。
同じぐらいの重さじゃなくていいんですね。
逆に重たいと、うん、建物に悪影響を及ぼす恐れもあるので、
揺れを増幅させちゃったりとか、そうそう、ええ、
まあ、意図した通りに動くように設計はしていますけれども、はい、まあ何が起きるか分かりませんから、
うんうん、あ、なるほど。あ、そんな装置が東京スカイツリーにはついているんですね。
東京スカイツリーだけではなくてですね、この技術は比較的高い建物の多くには採用されていて、
はい、
今日本で一番背の高い横浜のランドマークタワーもついていますし、
へ、
日本以外の国だとむしろ当たり前ですね。背の高い中国の超高層なんかは、うん、ほとんどそういう風揺れの制振装置っていうのはついてるんですね。
タワーだけじゃなくて、人が住むようなそういうビルにも制振装置っていうのが入ってるわけなんですね、はい、確かにね、ラジオですので文字でお見せすることができないんですけれども、耐震とか免震は、あの震は地震の震を使っていたんですけれども、うん、あの制振構造の震はですね、あの地震の震じゃなくて振るという字、うん、振り子の振るという字を制御する構造と書いて制振構造なんですが、特に対地震というだけではなくて風、
そうですね、今重りをつける方法っていうのは実はあの地震にはそんなに有効ではなくて、
うん、あ、そうなんですか、
要するに地震の揺れの強さというのはエネルギーというのはかなり大きいことと、それから地震というのはやっぱり予測できないような揺れ方をしますから、
はい、
先ほどの重りがですね、うん、悪さをする可能性もあるので、うん、地震が来ると重りは止めてしまって、うん、効かないようにするっていうのが普通ですね。
そうなんですか。じゃあ制振構造は対地震ということはあんまり考えてない。
対地震の制振構造はまた別にあって、
うん、はい、
例えばスカイツリーの今度下の方に行くと、ダンパーと呼ばれる、まあ、エネルギーを吸収するピストンのような装置がたくさんついてるんです。
ピストン、
これはまあ地震の揺れが起きるとスカイツリーのちょうど中のエレベーターコアっていうんですかね、硬い芯のような部分と周りの骨組みとの間がこう別々に動くことでエネルギーを吸収してくれるんですね。
間がピストンになっている
。間がピストン
になっている。エレベーターコアっていうんですか。あれが背骨になってる、
まあ、心柱って呼んでますね。
心柱、
心の柱と書いて、
はい、
実はこれは五重の塔の心柱の発想がそのまま使われてると言われてます。
五重の塔の地震に対する技術をスカイツリーで採用してるんですか。
まさにそうなんですよ、うん、あの五重の塔っていうのは、はい、まあ、例えば法隆寺の五重の塔とか、ええ、長い年月地震にも倒れずに残ってますよね、うん、
はい、
であれは実は原因ははっきりは分かっていないんですが、
はい、
一つの仮説として、うん、五重の塔の真ん中の心柱と、はい、周りの屋根が乗ってる骨組みが別々に動いて、うん、エネルギーを吸収している、
はい、
要するに制振構造の、はい、まあ、伝統的な、技術の中に制振構造があるっていうんですかね。
ピストンはついてないです
よね。ピストンはついてませんが、うん、まあ、木材自身のですね、
はい、
あの組み合わせの摩擦とかですね、いろんな方法でこうエネルギーが吸収されてると考えられているんです、うん、ですから、ああいう伝統技術の中にこういう最新の制振技術の元になるものがあったんだという、うん、まあ、そういうことだと思うんですけど。
でも面白いですね。人が作ったものですけれども、なぜ地震に強く今も残っているのか結局分からなくて、むしろ我々が調べてるっていうのが不思議な話ですね、
まあ、ですから昔の人の匠の知恵というんですかね、経験というか、うんうん、それが実は理にかなっていたということだと思うんですけど、うん、
それが21世紀東京スカイツリーで、その、まあ、ダンパー使ってますけれども、生かされて、心柱になるそのエレベーターコアと、それから周りの骨組みとの間をダンパーを使って、
ダンパーがつながって、
ピストンの中はなんか空気みたいな感じですかね。
いろんなも、まあ、普通はオイルとかですね、はい、粘性体といった、まあ、ちょっとドロドロっとしたものを使いますね。
あ、そういったものを入れて地震に対するそれが精神構造になっているわけですね。
そうですね、
はい、というように、もう今はじゃあ 耐震構造、免震構造、制震構造いろいろありますけれども、いろいろあるんですね、やり方も
いろいろありますね。で、先ほど言ったように耐震構造は90年かけて磨かれた技術なので、はい、信頼性は高いと思うんです、
はい、
で免震構造、制震構造は、まあ、新しい技術なんですが、
うん、
まあ、ですから例えばですね、免震構造って本当にいつもいいかというと、
うん、
実は上下の揺れっていうのは、はい、免震構造は減らすことができないんですね。
そうですよね。
ですから、まあ、例えばこう中の設備が、うん、なんでしょう、こう上下動に敏感だったりすると、
うん、
免震構造だと良くないかもしれない、
うんうん、地震って自然のものですし、
うん、
どのパターンで来るかっていうのは分からない。
そうなんですよ。
インフルエンザ流行ってますけれども、インフルエンザも予防接種しても違う方で来られたら意味がないって言いますしね、うん、地震なんかもっといろんなパターンできっと揺れるんでしょうから。
ですから、まあ震災のたびにそういう新しい技術の建物をよく調査をして、
はい、
悪いところを探して、
うん、
それを次直していくと、
うん、
私東日本大震災の後免震建物をたくさん調査しましたが、
はい、
建物の下にあるので住んでる人が気づいてないんですけど、
はい、
調べてみると免震装置が壊れてるんですよ。
ほう。
それは免震装置がよく働いたっていう意味でもあるんですが、
はい、
それはやっぱり取り替えなきゃいけないけれども、取り替えずにですね、ずっとそのままにしてやると、
うん、
だから次の大きい地震が来たら危ないと思うんですが、
はい、
そういうメンテナンスをどうするかとかでですね、
うん、
あとはこう動くので、
はい、
動き方が予想から外れちゃうとなんかこうぶつかっちゃうんですね。こう建物の周りの地面と免震建物がガチンガチンとぶつかったりすると、はい、うん、駐車場のあたりでなんかこう亀裂が入ってたり、うん、まあ、そういった不具合も見つかってますから、
うん、
まあ、これからそういう経験を生かして免震構造はどんどん良くはなっていくと思いますね、
うん、やっぱ大きな地震があると先生は現場に出向いていろんなケースを見てらっしゃるんですね。
そうですね、やっぱり現場に行って、
うん、
見るということが地震工学ではもう必ず必要なんですね。やっぱり研究室や実験室で再現できない現象ですから、
うん、
実際の被害から学ぶっていうのは我々の基本的な、まあ、研究の方法ですね、
うん、いろんなパターンがあるって言われると、果たしてこの分野にこう研究の完成はあるのかと思ってしまうんですけれども。
あ、いい質問ですねまあそうですね、例えば関東大震災は火災でたくさんの人が亡くなって、
はい、
阪神淡路は揺れで建物がたくさん倒れて亡くなって、
うん、
東日本大震災は津波ですから、
はい、
我々は震災のたびに何て言うんですかね、新しい被害の様相というか、うん、まあ、だから次の震災がね、どんな形で我々にまあ、被害をもたらすのかっていうのは分からないことは確かですね、
うん、
ただそれでもまあ我々は今までの経験を生かして、
はい、
まあ、火災に強く揺れに強い建物を作ってきたわけですから、
うん、
まあ、これから例えば津波対策っても進むでしょうし、
はい、
日々諦めずにですね、うん、努力していけば、うん、きっと次の震災を減らすこともできると、
うんうん、そうですね、
そう信じて研究してますけど
関東大震災以降火災での被害というのは確実に減って、
うん、
で阪神淡路大震災以降建物は揺れに強くなったし、うん、っていうことで潰していってはいるわけですもんね。
そうですね、
ということで我々の少しでもこう平穏無事な暮らしのために先生たちにはぜひ頑張っていただきたいなと思います。どうもありがとうございました、
はい、あ、どうもありがとうございました。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って 毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました斉藤先生の業界用語は、
ストレステスト。ストレステストっていうのはまあ皆さんもしかすると聞いたことがあるかもしれません。原子力の再稼働の時に、まあ、ストレステストっていう言葉が使われました。これはあの建物が、まあ、極限の状況で一体どういうことが起きるのか、最悪のシナリオを作って、それに対してどれくらい建物が、まあ、余裕があるのかということを調べる、まあ、ことをストレステストと言ってますが、まあ、原子力だけじゃなくてですね、例えば超高層建物とか今まで被害に遭って、まあ、壊れてはいないんだけど、じゃあ本当に大きな地震が来た時にどこまで持つんだということが実はよく分かっていなくて、我々はそういう建物に対しても極限の状況を知る必要があるんじゃないか、まあ、ですからまあストレステストをする必要があるんじゃないかということを最近議論をしています。まあ、そのための研究っていうのがこれから必要ではないかというふうに考えています。
2月21日今度の木曜日、技科大で技科大海外研修生研修報告会が開かれます。海外で行われた学会での発表とか、海外留学に行って帰ってきた技科大生に一体どんなだったか発表してもらうという報告会です。技科大には海外研修生という制度があって、これを利用すれば補助金とか出て海外に行きやすくなるんです。技科大協力会っていう組織の支援とか、神の教育財団が大学院生の海外研修を助成してくれています。こういうのを使って海外研修生制度が成り立っています。大学としては学生にどんどん海外経験をしてほしいんです。卒業して社会に出たら海外の研究者と一緒に時には争うことにもなるでしょう。とにかく舞台は国内のみならずなんです。学生のうちから外国の研究者たちと出会っておくのは大事なことなんです。技科大が目指す学生像、国際的な視野を持った技術者研究者になるべく、技科大は学生に海外研修を進めているんです。ただ今全国的に留学する学生って減ってるんですよね。ものづくり王国日本のちょっと心配な部分です。それでも今度の木曜日には10人の技科大生が報告に参加します。オランダで学会発表を行った環境生命工学系の唐島くん、イタリアで学会発表を行った情報知能工学系の野村くん、スウェーデンに短期留学に行っていた電気電子情報工学系の磯谷くんほか、海外の研究現場の空気は一体どんなだったのか、どんな刺激を受けたのか、貴重な報告が聞けると思います。来週木曜日お昼2時半から10人分、技科大の事務局3階大会議室で行われます。技科大海外研修生報告会、たくさんの技科大生に聞いてほしいイベントです。
技科大、
人は火を使い物を燃やし文明を生み出した。今人はエネルギーを燃やし宇宙へ向かう。次週2月18日の天白の城はロケットエンジンの燃焼がご専門、技科大機械工学系松岡恒義先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。